まっすぐに創造を信じる。2006年9月24日礼拝。聖句、マルコによる福音書2章23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのか、と言った。イエスは言われた。ダビデが、自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか、一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。キリスト教会はユダヤ教から一週七日の制度は受け継ぎましたが、土曜日を安息日として守ることに変えて、日曜日を主の日として特別に聖なる日とするようになりました。私たちは今、その主の日の礼拝を守っております。日曜日をよく安息日と呼んだりしますが、正確には主の日と言うべきであり、教会にとってこの日は、復活された主イエス・キリストを記念し、その救いの御業の完成を感謝する日です。教会が誕生した聖霊降臨も日曜日の出来事でしたから、この日はまた主イエスの主権を世に告げ広める日でもあります。ところで、教会誕生当初は安息日と主の日の両方が守られた時期もありましたし、日曜日が公的休日となったのは4世紀の初め頃と言われますから、主の日が今日のような日曜日になるまでに、さまざまな歴史的推移があったと思われます。いずれにしても教会にとって、日曜日は厳密に言えば主の日であって、安息日ではありません。しかし、主の復活によって神との関係を破っていた人間の罪が許され、創造の秩序が回復されたのですから、神の創造を覚える安息日の意味をも、主の日を守ることの大切な要素として覚えることは意味あることでしょう。主の日である日曜日を安息日と私たちが呼ぶのは、あながち間違いとも言えないのであり、むしろ私自身は主の日を安息日として守りたいと思っております。本日の聖書、マルコ福音書2章23節から28節は、その安息日をめぐってイエスがファリサイ派の人々と論争された皆様よくご存知のところであります。安息日は神が7日にわたってなさった天地創造の技を完成されて安息されたという創世記2章2節の記事に基づいてユダヤ教が厳守した聖なる日でした。週の7日目の土曜日、彼らは一切の労働をやめ、神の創造の御業を感謝し、生かされている恵みをもって生きる希望を新しくしたのです。ですから安息日を守ることは、ユダヤ人にとって信仰そのものと言っても良いことであり、十戒の第四戒にその日を守ることが規定されています。そういう日ですから、その日についての規則は、ユダヤ教が危機に陥るたびに厳格なものになり、また時代が下がるにつれて次第に細かいものとなって増えていき、その結果本来の意味から離れた多くの無意義で繁琐な規則になってしまい、かえって安息日の信仰を空洞化する結果を招くことになったのです。本日の箇所はその点で一つの例となる話です。この話は、弟子たちが麦畑を通りすがりに、 麦の穂を摘んで食べたこと、それをファリサイ派の人々が安息日の規則に違反すると問題にしてイエスを非難したという話です。他人の畑に入って鎌を入れて収穫しようとするならそれは盗みであり許されませんが、手で摘んで食べることぐらいは良いという規定が申命記23章26節にありましたから、普段の日ならそれは問題にならないことです。しかしこの日は安息日ですから、穂を摘む行為は安息日に禁止されている借り入れの行為に該当するのではないかとファリサイ派の人々は考えて、弟子の行為は安息日の律法違反と批判したのです。イエスはこれに対してどう答えられたか。申命記には、隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならないとありますから、手で穂を摘む行為と鎌を使う借り入れ行為とは明らかに別とされており、したがって弟子のした穂を摘む行為は安息日の律法違反に該当するものではありません。ですからイエスがそうここで答えられたらもうそれでよかったと思うのです。問題はそれでおしまいになることでした。ところがイエスはそういう答え方をされなかったのです。その代わりに何と言われたか、それが25節から26節でダビデの故事を引用して、弟子たちのしたことは安息日の律法に差し支えるものではないと言われたのです。これはどういうことなのでしょう。ダビデの故事は旧約聖書サムエル記上21章2節から7節に記されていますので、それを読んでみましょう。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。ダビデを不安げに迎えたアヒメレクは彼に尋ねた。なぜ一人なのですか、友はいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるなと言われたのです。従者たちはある場所で落ち合うように言いつけてあります。それよりも何かパン5個でも手元にありませんか。他に何かあるならいただけますか。祭司はダビデに答えた。手元に普通のパンはありません。性別されたパンならあります。従者が女を遠ざけているなら差し上げます。ダビデは祭司に答えて言った。いつものことですが、私が出陣するときには女を遠ざけています。従者たちは身を清めています。常の遠征でもそうですから、まして今日は、身を清めています。一読してわかりますように、これは安息日の問題とは全く関係のない内容であります。どうしてイエスはこんな関係のないことを答えにされたのか、ちょっとわかりません。それでこの25節から26節はイエスの言葉ではなくて、初代の教会が書き加えたものであろうとよく言われます。初代教会にとって、イエスの技を論証するのに旧約聖書を用いることは、よく使われた基本的な神学作業であったからです。ここも何らかの意図を持ってした書き加えであろうと言われます。しかし、それにしてはイエスがここで言われたことは、よく見ると、今お読みしたこの出典であるサムエル記上の故事とはだいぶ違っています。第一に、祭司は、アビアタルではなくてアヒメレクであります。第二に、備えのパンはダビデが取って食べたのではなく祭司が与えています。初代教会がした神学的書き加え作業にしては、あまりにも間違いすぎているこの引用は、少しお粗末と言わねばなりません。ですから私は、これは初代教会の書き加えではなくて、やはりイエスが実際に言われた。ただしそれは、 ファリサイ派への反論をするためのとっさの言葉ですから、間違って引用してしまわれた、そう思うのです。その方が自然だと思います。イエスでもとっさの場合は、間違って引用されるくらいのことはあると思うのです。イエスの言いたかったことは、律法、律法とお前たちは言うが、ダビデでも緊急、やむを得ない場合は、律法を破って祭司以外食べてはならない備えのパンを食べたじゃないか。律法より人の命の方が大切なのだ、ということであったのでしょう。先に指摘しましたように、手で穂を摘む行為は、安息日に禁止されていた借り入れに当たらないのですから。ファリサイ派からの批判に対して、イエスはそうではないという答えを、すぐにきちんと律法に基づいてすることはできたはずなのです。にもかかわらずそれをなさらずに、ここであえて関係のないダビデの故事を例として、律法より人間の方が大切と言われたのは、律法で物事を考えることに慣れきって、何でもかんでも律法の枠の中でしか考えられなくなっているファリサイ派の人々を、その枠から解放して、律法から離れて素直に物事を考えてみるようにさせようと、イエスが意図されたからではないかと思われます。そもそも律法は、人間が神の恵みに生かされた、感謝に生きる道筋としてユダヤ民族に与えられたものでした。そのことは、最も基本的な律法である、いわゆるモーセの十戒が、出エジプトの途上シナイ山で、モーセを通して民族に授けられたものであったことが示しています。つまり律法は、救い出されたユダヤの民がその恵みに応えて生きる道筋であり、言うならば、人間が人間らしさを踏み外さないで生きるように与えられた神の恵みだったのです。しかし、ファリサイ派の信仰がユダヤ教社会に支配的になっていたイエスの時代には、その律法は、それさえ守っておれば人間は正しく生きていることを保証される基準のようなものになっていたのです。そして、律法を守っているか否かで全てが片付けられて、人間の姿のそのままが見られることのないままに、表面的に人間が扱われる根拠になってしまっていたのです。イエスはそこに、見せかけの信仰、偽善を見抜いて、繰り返し、ファリサイ派の人々に気をつけよ、マルコ12:38-40と言われたのでした。イエスの宣教活動の狙いは、まさにユダヤ教をこの律法主義の偽善から解放し、心を尽くして神を愛する真の信仰を復活することにあったのでした。ですから、もしここでイエスが律法に基づいて答えられたら、たとえそれがファリサイ派の質問に対して十分な答えになるとしても、所詮それでは律法の権威の下でのやり取りとなってしまい、律法の権威は相変わらず揺らぐことなく、ユダヤ教の立場はそのまま手付かずに続くことになるでしょう。それではイエスの福音宣教の意味はなくなります。だからこそイエスはここで答えるにあたって、安息日の律法に関係なしにダビデの故事を突然引用して、律法より人間の方が大切と言わんばかりのことを言ってのけ、答えとされたのでした。イエスに言わせれば、安息日は律法の前で、その日自分のしていることが適法か否かの問われる日ではないのです。創造者である神の前で生かされているものらしく、人間をわきまえて生きているか否かの問われる日なのです。安息日においては、律法的合法性より、神の前の人間の非造性こそが問われるのです。イエスはそのことを示そうと、ダビデの故事を語って、律法の枠を外して、人間をそのままに見るようにしようとされたのです。そしてさらに、27節から28節と言われたのだと思います。 この両節の意味は、安息日は人間のためにある。決して人間が安息日のためにあるのではない。だから人間を生かすことの方が、安息日の律法を守ることよりも大切なのだ。そういうことでしょう。イエスは安息日の問題を律法問題としては決して扱われないのです。そのお気持ちが律法的に答えようと思えば答えられるファリサイ派の人々の質問に全然関係ないダビデの故事を引いて、律法より人間の方が大切というお答えになったのです。つまり安息日を律法の問題にしようとするファリサイ派の土俵にはイエスは決して上がられないのです。安息日を語る土俵はイエスにとっては天地をお作りになった神の創造に対する信仰、そこにしかないのです。考えてみれば、我々が男であったり女であったりすることが全く私たちの選択によることではないように、私たち人間は自分の意思や希望とは全然無関係に存在させられているのです。存在するとは、そもそもそういう受け身のことなのです。私たちは思い上がっておりますから平素気づかずにいますが、自分の思いとは関係のないところで決められたことを受け止め、時にはいやおうなしに従わしめられる被造物として存在するとは、本来そういうことなのです。そこでは自分の好き嫌いなどは通らない。ただ受け止める、受容する。そこで人は初めて被造物としてのそのままとなり、神の安息に預かるのです。イエスがここで安息日問題に全く関係のないダビデの話を強引に持ち込まれたのは、律法主義によってでしか物事を考えられなくなっているファリサイ人に、このこと、すなわち被造物の安息は決してお前たちの考えているような律法を守ることによって獲得しようとするところにはない。そうではなくて、生かされている自分の性の根底にある被造の現実、それをそのまま受け止める、受容するところにある、というまさにコペルニクス的展開、律法より人間の方が大切を示そうとされたからではないでしょうか。アメリカインディアンで1786年から1886年まで100年間生きた人ですが、チーフ・シアトルと呼ばれた人がいました。今のワシントン州あたりの部族の長として、ヨーロッパからやってきた初期の植民者に協力をした人として知られております。1852年アメリカ合衆国政府は新しい移民のために先住民族の土地を買いたいという話を彼に持ちかけました。その時、このチーフ・シアトルが書いた時の大統領、第13代大統領フィルモア宛ての返事が残っています。そこには、今問題にしている被造物の安息とはどういうものかを示す言葉が見事に記されています。少し長いものですので、一部をご紹介いたします。大統領は土地を買いたいという言葉を送ってきた。しかし、あなたはどうして空を、あるいは土地を売ったり買ったりできるのだろう。その考えは我々には奇妙なものだ。もし我々が新鮮な大気を持たないからといって、あるいはきらめく水を持たないからといって、それを金で買えるのだろうか。この大地のどの一部分も私の部族にとっては神聖なものだ。キラキラ光る松の葉のどの一本も、どの砂浜も、どの暗い森も、どの牧草地も、あらゆるものが私の部族の思い出と経験の中では尊いものだ。我々は血管に血が流れているのを知っているように、木々の中に樹液が流れているのを知っている。我々は大地の一部であり、 大地は我々の一部だ。香り高い花は我々の姉妹だ。熊、鹿、ワシ、彼らは我々の兄弟だ。岩山の頂、草原の露、ポニーの体温、そして人間、皆同じ家族なのだ。あらゆる物事はつながり合っている。我々すべてを結びつけている血と同じようにつながり合っている。人間は自分の生命を自分で折ったわけではない。人間はその中でただ一本の撚り糸であるに過ぎない。よくわかっていることが一つある。我々の神はあなた方の神だ。大地はその神にとって大事なものであり、大地を傷つければその作り主に対する侮辱を重ねることになる。あなた方の目的は我々にとっては謎だ。バッファローが全部殺されたらどういうことになるのか。野生の馬を皆飼いならしたらどういうことになるのか。森の深い奥が大勢の人間の匂いでいっぱいになり、緑豊かな丘の景色が電話線で乱されたらどうなると思うのか。茂みはどうなってしまうのか。消えてしまう。わしはどこに住むのか。消えてしまうだろう。命の終わりと生き残りの始まりだ。ほんのごく一部のご紹介になりましたが、皆さんはいかがでしょう。私はこれを読んだとき、深い感動を覚えました。これは詩ではありません。これは世界を神の賜ったものとしてそのままを受け止めている人に、実際に見えている被造物の世界そのものなのです。私どものように、思いのままに世界を変えられると思い上がっているものには、もうすっかり見えなくなってしまった世界なのです。約150年前のインディアンの一部族長の言葉は、今日の地球規模の環境破壊、そして自分中心に凝り固まってしまった人間社会の荒廃がどこから来たかをはっきり語っています。ありとしあるもの、大地も、山も、川も、森も、草木も、空も、海も、そして生きとし生けるもの、獣も、鳥も、魚も、虫も、そして人も、すべてがつながり合って、支え合って、補い合って生きるように生かされているのです。そこには中心に立って、他を支配するようなものは一つもないのです。それが神がお作りになったまま、そのままの存在の姿なのです。世界をあるがままに受容している彼らには、それが見えるのです。繰り返しますが、チーフ・シアトルは世界を詩的に描写しているのではないのです。生かされたものとして生きている彼に、実際に見える安息に満ちた世界のそのままの描写なのです。土地を分けてほしいという大統領の申し出を、インディアンの部族長は拒んでいるのではないのです。しかし、彼は大統領の申し出に違和感を禁じ得ないのです。金で土地を買う。そこには土地を自分のものにする。そして自分の思い通りに支配し、利用しようとする傲慢。すなわち、先ほどから申しております需要の正反対が潜んでいることを彼は見抜いています。金で買ったら自分のもの。自分のものは自分の思い通りに利用して何が悪い。そういう自分中心、人間中心がすでにそこにあることを彼は見抜いています。神が存在する一切を作り保うたと思っている彼にとっては、それは何とも下しかねる考えなのです。しかし困っている合衆国の新しい移住者のためには、土地を提供してあげたい。だから彼は大統領の申し出を認めつつ言うのです。我々はこの大地を愛する。だから我々が愛してきたのと同じようにそれを愛してほしい。我々がその面倒を見たのと同じように面倒を見てほしい。あなた方の心の中に 土地の思い出を受け取った時と同じまま保ってほしい。あらゆる子どもたちのためにその土地を保護し愛してほしい。神が我々すべてを愛するように。日本列島改造と称して国土を乱開発し、土地バブルに踊った私たちは今、破壊された日本の環境の中で病んでしまった。受け身を忘れたまま気ままな心に翻弄されながら、親が子を殺し、子が親を殺す、なんとも荒廃した社会生活を高いつけとして払わされています。チーフシアトルの150年前の言葉に顔を上げられません。現代社会は便利になりました。しかし安息がありません。快適にもなりました。しかし安息がありません。情報は瞬時にたくさん手に入るようになりました。しかし安息がありません。思い通りに変えていけると思い、事実変えてきました。しかし変えられない、受け止めるより仕方のないものが足元にあるのです。生かされて生きている、この根底にある現実は変えられません。それは受け止める、受容する以外に対しようがないのです。そしてそれを受け止め受容するとき、安息があるでしょう。安息日にイエスが期待されたのは、チーフシアトルの語るような生き方になる。神の創造をまっすぐに信じて、与えられたそのままを受け止める、受容、受け入れる、そのことであったのです。人間は確かに神に代わって世界を支配するような大きな委託を神より受けました。ですから、いろいろと都合のよいように物事を変えていくことができます。許されてもいます。しかし、大きな委託を受けたとしても、被造物であることに変わりはありません。人間はそれだけに、自分を中心にしないようにする謙虚さを根源的に課題として追っているものなのです。逆に言えば、人間は生来、自分中心、人間中心の傲慢に流れるものなのです。ですから、安息日を守るたびに、私たちは生かされているものとしての命の不思議に圧倒される被造物感を新たにしたいものであります。水上勉が五木寛之との宗教対談の中で、一枚の葉から落ちる露の雫の光、そこに人生や愛を見る、人生や愛を感じる、そういうフィーリングに宗教の本質的なものがある。そういうことを語っております。確かに被造物として抱く命の根源に向かって開いた驚きの感覚、あるいは自分を中心に起きえない畏敬の感覚とは、そういうフィーリングのことでしょう。このフィーリングが果たして自分にあるのか、それを自分本位でもうカサカサに乾ききった自分の心に問うてみる。それが安息日でしょう。安息は神の創造を信じて、その技を感じ、その技を受け止める、その受容にこそあるのです。真の安息の所在が受容にあること、それを教えてチーフシアトルの残した150年前の手紙は、今も新鮮さを失いません。皆様ご存知のキリスト者詩人、あの島崎光政先生は、二分脊椎症という病に苦しみながら81年の生涯を生き抜き、私どもの心を打つ多くの詩を残されました。その一つに「天地創造」と題した次のようなものがあります。神は初めに天と地とを創造された。地は形なく、カオスがその上を覆っていた。地球の柱時計はまだ眠ったままだった。ふと神の指はうごめく。島崎先生は ご自分の病を神の指の動きによるもの、神の創造の御業に預かったものとして受け入れておられるのです。先生はまた78歳、亡くなる3年前ですが、ドイツで開かれた二分脊椎症国際シンポジウム会場において講演をなさいました。その最後に、その講演会の席上で読まれた詩を披露されたことがあります。それは、自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えているというものでした。この詩は無題として詩集に残されました。先生とて幾度もご自分の運命を呪い、世をはかなまれたに違いありません。神不信の投げやりな反抗的な思いに陥られたことはたびたびあったことでしょう。その連続であったかもしれません。その信と不信のせめぎ合いのギリギリの中で、人間の限度をわきまえ、神の前に素直になって、神の御手より自主決定にあらざる病の身を、命の泉をたたえている大切な重いものとして受け取り、平安を味わうに至られたのでしょう。それは考えてみれば、長い長い、真に長い、気が遠くなるような長さの、運命を受け止める素直さを修練する旅の果てであったと思います。私たちの人生には思いがけない、どうして私がと言いたくなるようなことが起こります。そしてそれを解決し、取り除こうとします。当然です。でも取り除き得ないこともあるのです。そこで私たちは気づきたい。神の創造のお働きの外に私たちが出ることは決してないということを。したがって、こんなはずではなかったその苦しみにも神の指が働いていることを信じたい。そしてまっすぐに神の創造を信じて、苦しみを素直に御手より受け取りたい。その需要に神の安息があるのです。主の日に主によって回復した創造者なる神との交わりを覚え、まっすぐに神の創造を信じて、与えられた苦しみを御手より受容して安息するものでありたいと思います。最初に申しましたように、私が主の日を安息日として守りたいのはそのためです。この日、私はまっすぐに神の創造を信じる信仰を新たにして、与えられるさまざまな苦しみを御手より素直に受け取り直し、安心して苦しみつつ生きる姿勢を新たにして、生かされているものとして生きてまいりたいと思っているのです。変えることも避けることもできるのならしてもいい。しかしそこに安息はないのです。受容することに安息があるのです。その受容をするように導き支えてくださるのは、まっすぐに神の創造を信じる信仰です。素直にそう信じ、生かされる限り安心して潔く苦しみつつ生きたいと願っております。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、今朝も整えられて、いつもと同じように主の日の礼拝をあなたに捧げることを許されました。慌ただしく流されるように生きている暮らしの中で、こうしてひととき立ち止まり、あなたを見上げ、生かされている足元を見、生きてあることの本来に思いをいたす、そういう時と交わりとが与えられていることは感謝であります。もしこの主の日の礼拝がなければ、私どもは思いのままに自分を見失って押し流されてしまうことは間違いありません。あなたに生かされて生きる受け身の人生の本来が見えなくなってしまうことは間違いありません。御手に委ねる安息の主の日を、主イエス・キリストの十字架と復活によって賜っている このあなたの深いご配慮はなんと行き届いていることでしょう。理解に余ることに直面させられる毎日ですが、主の日の恵みを覚えて、心を開いて素直に、まずすべてを受け止めて安息を味わい、そこから歩み出していけますよう、私ども一人一人の暮らしをお支えください。この教会を祝し、ケミ先生に託された御旨がなって、この教会が安息に満ち、その教会の姿を通して、この地にもあなたの安息が広がっていきますように、また集いました一人一人の上にも、その様子はあなたのご存知の通りでありますが、同じ恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。私たちの生きている現在の日本の社会は、目を覆わんばかりであります。あなたの御憐れみによるお導きを切にお祈りいたします。この一言の祈り、感謝とともに主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。